最大者の夜
ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということで、一応あれですかね、ライブありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
でしょうかね。
はい。
まさかですね。
まさかね、本当にあんなことが起きるんだね。
ね、誰も来ない。
まさか。
演者も客もスタッフも。
ね、
あの、隣の、ホールの方の出演者も来ないっていう、
ね。来ないってね。
まさかの。
僕一応家で一人で喋ってましたけど。
時間通り。
はい、
時間通りに。別にスカイプとかも繋がずに
。
繋がずに。ね。
一人で虚空に向かってましたけど。
もうノイローゼだよ。だとしたら。まあそんな感じでですね。
はい、
まあ来週とかに、まあライブの話はしていけたらと思いますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。
じゃあまあアニメの話ですね。
はい。
はい。じゃあ何から行きましょうかと思うんですけれども、
はい、
ちょっと私、
はい、
ちょっともう、邪神ちゃんドロップキック。
はい、
もう僕言っときます。
はい、
メデューサは、もう今季入ってきます。
はい、
スリープラスワン。
はいはいはい。
でも、あんまりこう、会話、トークで話してこなかったんで、うん、今日ね、1話から6話までで、はい、メデューサの可愛かったシーン、ちょっと羅列していきます。
いいと思います。
もう殿堂入りじゃないですか。はい、
今季上半期のメデューサ。
なるほど。
まず、はい、第1話から持ってかれた。
はい、
だから、
はい、
邪神ちゃんのアニメって、いきなり、その、なんつうの、いきなり真ん中くらいの話から、
そうでしたよね、うんうん。
呼び出されたり、仲間がどんどん友達が増えていくって感じよりは、うんうん、もうある程度、ドーンと出して、
はい、仲間が、うん、になってますっていう状況から始めて。
で、すき焼きパーティーをやる話が第1話であるんですけれども、うん、で、まあ、邪神ちゃんに意地悪をされて、うん、ペコラ、
うん、
天使なんだけど、今ホームレスやってて、
はい、
日雇いのバイト、ガンガン行ってる、
はい、
ペコラがですね、全然意地悪で肉食べさせてもらえないんですよ。
うん、
そしたらメデューサが、もうなんでそんな邪神ちゃん意地悪すんのつって、
うんうん、
ペコラちゃん肉食べていいよつって、うん、お肉食べていいよつって、箸で、あーんってやる。
はい、
それをこう真正面から見たアングルになるんですね。
うんうん、
あれ、もう、のっけからそんなの出していいのっていう。それ終盤にも置いとかなくてよかったのぐらいの。もうのっけからすごいなと思って、はい、でここでちょっとこの辺りでもう気づいたのが、
はい、
まず提供絵ってあるじゃないですか、
はい、
提供は、
はい、
で1枚絵、
はい、
であれほとんど、まあ、ほとんどというか全部かな、メデューサの
そうですね、
だからやっぱね、結構その誰を押せばいいかっていうのは分かってるんですね。本当に画面から司そっくりの人がすき焼きであーんってやられてみ、何度も頬張ったもん。
現実か、これは現実か。
俺雪山で寝てると思ったもん。で、この2話でね、
はい、
1話だけ見ると、はい、メデューサってのはすごいいい子、
うん、
天使、悪魔なのに天使みたいな子なんですけども、うん、2話になると今度ちょっとあるなんですかね、こうメデューサの、
うん、
一面がはっきりするんですけれども、
うん、
要は紐体質の男に貢ぐ女みたいな感じの地質があって、
はあは
あ、邪神ちゃんが、うん、まあ邪神ちゃんはクズなんですね、
はい、
基本的には、まあ
はい
はい、で、お金をもらったりとか、うん、物買わせるとき全部メデューサだったりとか、うん、そういうのをやるんですけれども、でそれを、こういさめられたりしたメデューサが言ったセリフが、困ったり弱ったりすると私のことすっごく頼ってくれるんですって、うん、ああもうこれはと大丈夫かメデューサと、
うん、
でもうね、邪神ちゃんがなんてことないプレゼント、なんかゲーセンで取ったぬいぐるみ、これこの間お前欲しいっつってたろみたいにやると、それだけで感激する、
うん、
その天使な面とこっちが心配になる、
はいはい、
大丈夫かこの子は、うん、助けてあげなきゃいけないんじゃないか。しかも、司とそっくりな顔で。それでまたこう2話にして、心がグラングラン揺れるわけですよ。うん、
それめくりネタみたいになってきました。第1話の可愛いところ。
確かに
第2話の可愛いところ。
ちょっと恥ずかしい。
いや、いいじゃないですか。
ネタっぽい感じ。恥ずかしい。
いやいや、
やっぱこの人芸人なんだ。
ゲーをアニメに使ってるっていう。
さあ、じゃあ、3話行ってみましょう。
めくった。
こんな3話は嫌だ。
それはタキさん。
間違いで、はい、その時は、また邪神ちゃんにお金渡すんだ。またかよ、みたいな。で、また言われてたら、ちょっと邪神ちゃんが周りから言われることで、ちょっと逆切れ見たくなって、そしたらメデューサが、私は邪神ちゃんが心配でって言うんだけど、邪神ちゃんは、お前そうやって良い子ちゃんぶってる自分に、酔ってるだけですもの、みたいな、うん。自分に酔ってるだけですもの、みたいなこと言うと、うん、もうそれ聞いて、ポロポロポロポロ涙こぼすのよ、メデューサが。もう見てらんない。司と同じ顔があんな涙が見てらんない。
決め台詞みたいになってるんですか。司と同じ顔が
最初の君たちの反応でいけるかな。鼻は効くから。で、まあ、そこでちょっと怒って、もう邪神ちゃんのバカ、もう邪神ちゃんなんか知らないって、うん、もう人間界にも二度と来ないんだからって言うと、ちょっと邪神ちゃんも慌てるから、みたいな感じで。したら、なんか慌てて、なんか、行くな、みたいなこと言ったら、うん、やっぱり邪神ちゃん私がいないとダメだなっていう、あ、ちょっとそういう、なんつうの、ダメ男に三ついてるような感じで、意外とそのダメ男をコントロールしてるようなメデューサ、みたいな、うんうん。あ、やっぱ、悪魔なんだみたいな。
ああ、なるほど。
もしてね。でもそれもまたちょっと、いい子ちゃんだけじゃないっていうのがでね、で、4話で本当に怒るんですよ。邪神ちゃんが1000年に1回脱皮するらしいんですよ。はいはい、で、その脱皮の皮を使って、死体に見立てて、メデューサに来たら首とかポトッと落ちて、はぁ、みたくなって悲しんでたら、騙されたみたいな感じで出てきたら、はい、メデューサがマジ切れして、うんうん、で、メデューサ本当に切れると敬語になるんです。
うん、そういうタイプの。
なんでそういうことするんですか。
はいはいはい、
あなたはそれで私がどういう気持ちになるか考えたことあるんですかみたいな感じになって、邪神ちゃんもやべえこれ時代切れたなる敬語モードだとか言って、うん、でもう前回みたくもう知らないみたいな感じじゃなくて、もう行きますみたいな感じで出てって、うん、ドアバターンって閉められて、邪神ちゃんがもうなんかあーみたくなってたら、ガチャって開けて、嘘だよってさっきのお返しみたいな感じで、もうあんないたずらしちゃダメだよって。だからこの4回っていうのは、マジ切れするメデューサとちょっと茶目っ気のあるメデューサを2つ楽しめる。しかも、
はい、
つかさと同じ顔だね。4くらいになると弱くなってくるんだ。で、ここまで、メデューサこんだけ押してて、必ずあったのに、はいはいはい、5は意外とメデューサあんま目立たないんですよ。はい、5はほとんど、ちょっと、エキストラくらいの感じでしか出てこなくて、うん、で、6話ですよ。もう、上半期の鳥。
はいはい。
じゃあどうする、上半期の鳥どうなるかっていうと、今度ね、過去に邪神ちゃんがワープするわけですよ。うん、なんかあって、ワープして、うん、したら、子供の頃の、邪神ちゃん本人と、メデューサと、ミノスが遊んでるところにボーンと行くんだけれども、うん、子供の頃のロリメデューサ。
はいはい。
もう、あれダメですもん。もう天使すぎて。
何が何
天使すぎてダメです。
ダメだと敬語になった。
切れるんじゃなくて。うん、
敬語に、後ろ。
ダメです。
ローリメデューサはもう可愛い
わ。
この頃から、お姉さん、未来から来た邪神ちゃんなのみたいなの言って、
うん、
で、邪神ちゃんが、まあでもどうせ信じてくれねえだろうけどな、みたいなことをやさぐれて言ったら、はい、私信じる。だってお姉さん嘘つくような目してないもん、みたいなことを言うわけですよ。うん、この頃からもう全然見る目ないわけです。しかも、そのロリの顔が、うちの嫁と一緒。もうね、素晴らしいですわ。これはもう何なんだろう。浮気なのか何なのかもよくわからない。俺の中でもう結論付けられてないよ、まだ。この現象に。
そうですよね。そういうのありますよね。
どうなんだろう、何なんだろう。宇多田ヒカルのファンの人がミラクルヒカルを追っかけるってことなのかな。どうなんだろう。
どうなんだろう。
違うか。
でもいるのかな。宇多田ヒカルファンでミラクルヒカル。
みたいなことなのかな。いやー、うん、でも、だから、こういうアニメの紹介の仕方もあるんですよ。一つのキャラに絞って。
ね、でも ね、そう、なかなかね、こう単発ではね、こう、あれだったんですけど、ちょっとまとめて今回は、喋ってみようと思って、ね。
いや、こうすると多分、こういう見方してる人、まあ、いるかもしれないですね。う
ん
う
ん、はいはい。ただ、邪神ちゃんね、みんな可愛いからね、ミノスも、
そう、
ミノスも、ペコラも可愛いし、うん、 ちょっと悩むところではありますけど
ね。いろんな視点から見た、うん、ジャシンちゃん聞きたいですね。
ジャシンちゃんもたまにいいとこあったりするとこがずるいよね。
まあ、まあ、クズですけどね。
クズだけどね。はい、はい、ということで、じゃあ、しんちゃんドロップキックというか、はい、メデューサの話でした。
メデューサの話ですね。
はい。さあ、どうでしょう。
じゃあ、全然話してなかったやつで言うと、はい、プラネットウィズ。
あ、はい、はい、はい、はい。そうですね。
そう、最初多分1話見て、なんか面白そうだなって思ってたので、うん、今もう10話とかで、まだ僕9話ぐらいまでしか、うん、まあ、見てないんですけど、要はまあ、宇宙人が、地球をどうにかするっていうのを、まあ、主人公も実は宇宙人で、それをまあ阻止するみたいな話で、まあ最初はなんか地球人とも敵対しててっていう感じでやったんですけど、割となんかやっぱ戦闘シーンとかも面白くって、あとなんか要所要所ちょっとポップになシーンもありつつ、ちゃんとでもちょっと熱い展開みたいなも
ん。なんかちょっと友情もの入れてきたりとかするよね。
ね、なんかかっこいい感じで、なんかもっと深くいけるんちゃうみたいなのもあるんですけどね、その、7人のその地球人側のやつらも各々ちょっとコンプレックスみたいなものを闇を抱えててみたいな、その中であの熊代晴美っていうあの柔道をやってる熊のまあロボットに関係するやつなんですけど、めっちゃ可愛いんですよね。なんかでかいんですよ。
あれあの子でスカート
はい、
あのちっちゃい子と
どうペア
ペアの子だよね。
うん、大きいのがちょっとコンプレックス
だし。コンプレックス。ちっちゃくてもでかくて。そこにコンプレックスがあればいい。
先週ちっちゃいのって言ってたのに。
はい、何かを気にしてて。
だから俺たちのことも気に入って。常になんか抱えてるから。
コンプレックスの方
コンプレックスの
自分が好きじゃないでしょ、みんな。
好きになりたい自分を。
どうなるの、やっぱり柔道やってるから、やっぱり猪熊やわらのあれもあるのかな。
熊も入っちゃってるから。
マシロハイの熊の熊
ちょっと熊の名前つくとんでもないキャラいねえから
熊田香織な
熊田香織そして豚でゴリラね。
いやなんかね、あの、まあ、割と6話ぐらいでもそのまあ一段落といいますか、そのまあ7人の地球のやつらはまあ倒して、さ、主人公の復讐は遂げたと、そのまあその竜の力を持った奴らを倒すのが目標だったから、まあ、全員のその竜の力を奪ったのでもうこれで復讐は終わったっていうので、もうやる気をなくしてるんですけれども、そのまあ封印派と穏健派っていう宇宙人がいて、で封印派はまだ地球を封印しようとしている、でも穏健派のその主人公サイドはだから戦わなきゃってなんですけど、結局戦わないってなってたら地球が全部封印されてしまって、そこでやっぱりその主人公が、主人公らしくちょっと立ち上がって、やっぱりなんかみんなの思い出を思い出すと、やっぱみんなを助けたいってなって、この、自分の、そのシリウス星人なんですけど、その自分の星は間違えたけれども、ここの地球の星のみんなは、それを間違えないでくれって言ったらみんなが手を挙げて、救われて、届いたよ、みんなの思いが、君の思いが、みたいな感じで、もう一回立ち上がって、その前にその封印派の宣戦布告をずっと断ってたのを、今からさっきの宣戦布告を期待に応えて全力応戦だみたいな感じでみんなでビシッて決めるシーンとか、こういうのやっぱ少年誌っぽいこのバトル展開もやっぱ熱いなっていうので、あとその委員長のキャラクターが
はいはいはい
ですけど、
あのメガネ
かメガネかけた地球人の子ですけど、ちょっとまあヒロイン的な存在なのかなっていう感じもあるんですけど、まあ一緒にちょっとデートみたいなのしたりもしたときに、横に並ぶんですけど、主人公よりも身長が高いっていう。
出たよ。
さっきからそれしか言ってない。
これなんか、あ、ええなぁって。
最近、高身長 AV とか出ちゃう。
いや、またどうせ藤山さん見返してるんだよ。
そっか、そっか、そういうことだ。藤山さんだ。
なんで分かったんだ。
いやー、なるほどね。
なんかね、なんかほん
と、背高いん
すか？背もね、メガネ。
主人公がね、背ちっちゃいのよ。ま
あ、ちっちゃいの。
あー、まあ、そうか。
でもなんかほんまにメガネのオカルト研究部に入ってる委員長みたいな感じの子なのに、あ、でかいんだ。
いや、そうですよね。
ちょっとなんか、あ、ええやん。
確かに。
なんかあと、敵の催眠術がなぜか効かなかったりとか、 どういうことっていう。
まだちょっと委員長にもなんかあんのかな。
なんかちょっとありそうな。
一番最新のエンドは、はい、終わりは、はい、なんかあれ最終回みたいな感じの大団円みたいな終わり方だったから、でもまだあるはずだから、うん、
話数はね、
うん、なんかもうちょっとそこ掘り下げてくるのかなと、ね、ただ僕は委員長はオカルト好きっていう観点からすごく評価高い
です、
は
い、いいですよね、
私の評価高いです
そっか、三平さんも割とオカルト系結構好きです、
ね、俺結構趣味が一緒だと気になるなんかあこの子こういうの好きなんだとか俺と一緒だとか
まあ僕も軽音のオカケンの子好きだったん
で、ああはいはいはいはいはい、なんかいろいろ話したいじゃん、ね、趣味の話、
そうですよね、うん、一緒に喫茶店のこと全然話せる、
そうそうそうそうなんか緊張しなく話せそうじゃん、
そうですね、
喋ることがあるから、
はいはいはい、はい、うん、あれ知ってんだとか
言いたい、ね、そうそうそうそうそうあれはどう思うとか
あれプラネットウィズにあの殺人鬼研究部みたいなのなかった
ですか？なかったですね。
どこにもない
よ。話し合うのにな、俺。いくらでも話せんのに
な。なかなかないわ。許可されないわ、ね、学校で。
だからなんかそういう壮大さもありつつ、う
ん、なんかね、
バトルもありつつ、
バトルもありつつ、なんかちょっとなんかね、なんか主人公の腕におっぱい当てたりとか、ね、おっぱいって、そうやわ、今おっぱいを考えているみたいな気に入ったりとか、あとまあ結構やっぱ、まあキャラクター自体がやっぱ、うん、ロボットもんちゃロボットもんですけど、やっぱ、うん、まあ見た目ほんまになんか昔の龍神丸みたいな、
はいはい、
ちょっとちっちゃいポップな感じだし、うんうん、あとまあその着ぐるみ星人っていうような、うん、やつらやから、もうそいつはワンとかしか言わないし、
それなんとかと言っていますみたいな、うん、
一言なのにみたいなのもあったりとかもするんで、結構面白いですね。ちょっと最後まで楽しみですね。うんうん、
はい、
はい、
プラネットウィーズ、
はい、
はい、じゃあ松崎さん、
はい、ワンルームセカンドシーズン
来たぞ。
こちらまあ、前回のワンルームと同様ですね。一、
はい、
人のヒロインが1ヶ月、
はい、
まあ、4週分。
はいはいはい。
担当してまして、うん、で、それの8月担当ヒロインって言
ってたの。8月担当。
いいですね、8月担当。8月担当ヒロイン。
なんか、こんな、国会で。
国会
の話みたいな。
国会呼び出されるんだ。
が、七橋みのりっていう子でですね、
はいはい、
この子が、銭湯の、うん、を経営してるおじいちゃんの孫。
うんうん、
みたいな感じで、
うん、
で主人公はどうやらそこの銭湯で働いててなんか下宿してる、
下宿してますね、
はいはいはい、でまあ年も同じぐらい、あ、
大学生かな、
そう、主人公の方が確か上、
学生とは言ってたんで、
で、う
ん、
でもまあその銭湯の見習い、その銭湯の手伝いやってるのと、うん、も孫娘だから力関係としてはなんとなく向こうの方が上なんですよね、
うん、
でね、このまこのもうこいつが緊張がさ、いろいろ仕掛けてくんの、うん、この子、
はい、言ってあげて、あんたが言わなかったら俺今日語る予定だ、言ってあげて、
この8月のその 2,、はい、2週目かなんかで、
はい、
何だったかな、近くでその花火大会がやるから、その、なんか行こうみたいな感じで誘われるんですよ。
うんうん、
で、なんでそんなに、俺を誘ってくるのかって、
うんうん、
言ったら、ぼそっと、好きだからだよって言うんですよ。
うん、
おと思ったら、その後、ちょっと間が空いて、
うん、
浴衣を着るのがねーって。
くっそ
こいつ
ー俺もって言いそうになってたよ。もう言いそうになってたよ。
もう騙されちゃうよ。騙されちゃう
よ。その間はね、俺もって言うための間だと思ったら。
笑い待ちみたいなもんだよ。芸人が舞台でやる。
やられたーって。
くそー。
でね、そのなんか雨降って、その傘持たずに急に降られたからみたいな感じで、
はいはいはい、
じゃあちょっと中入れて、みたいなことで、うん、そこでは何も言わないんですけど。
多分女の子の家別なんだよね。
あ、そうなんですよね。多分。
うん、銭湯とは、おじいちゃんとこだから、だから、寄ってきたのよ。
そう。
雨宿りじゃ
ん。あ、そう、そんな感じでした、確か。で、その主人公の部屋に、入って、
うん、
着替えた服なのかな、
うん、
みたいなのを着てて、
うん、
で、そこまで何も言わなかったのに、さっきもジロジロ見てたもんねみたいなことをなんかやたら言ってきたりとか、
うん、
誘ってきと んなこいつと思って。
床抜けてそいつ下に落ちるんだ
よ。そのアニメもう終わったから。
今総集編やってる。
んで、こっからどうなんのかなと思って、たら
1ヶ月だもんね。
そしたら3週目4週目ですよ。おじいちゃんがもう銭湯なんか畳むつもりでいると、うん、
はいはいはい、
なんか駐車場にするとか言ってんのっつって、うん、そしたらいや私はここを大事にしたい、この銭湯を好きだから、
うんうんうんうん、
あと継ぎたいと思ってるけどお前女手一人じゃ無理だって言われる、
うん、
そしたら結婚するみたいなことを言って、
うん、
結婚して要は主人公と、うん、一緒だったらいけるんじゃないか、
はいはいはい、
それはどうやら、
うん、
からかいじゃない、
ちょっと
本気の感じのが入ってきて、うん、で4週目に入って、うんうん、なんか進路のことをなんかすごい学校から言われると、はい、どうするんだ、うん、
はい、
私はこの銭湯を継ぎたいと思ってるけど、うんうん、どうなんだろうな、あんたは何か進路決めてるのって聞くんですよ、うん、画面に向かって、
はいはい、
そしたら、
うん、一番聞かれたくないね
我々はね
今結構崖っぷちです
そしたら多分主人公は決まってるって言ったんですよ、
うん、
それ聞いてそのみのりちゃんは、
うん、
あそうなんだ、あ進路もう決めてるんだ、
あーなるほど、はいはいはい、うん、
そしたらその後、うん、こっち見て、
うん、
わーって顔して、
うん、
最終回。
だから男のセリフはそれこそハッピーシュガーライフの、はい、話と一緒で、
ああ
ズズザザそうそうザザザザザこそないけど、要は男視点で、はい、男のセリフもなく、
うんうん、
向こうのリアクションでなんとなくこっちが何
してる
の
か察してね、
なるほどなるほど、
僕本当ごめんなさいね、
はい、
ワンルームで子一番好き、
ああ
ちょっとあれはちょっと弱かった。
いや、小悪魔っすね。うん、小悪魔で尋常で。
デレツンなのよ。
あ、そう。
結構、普段からそういう主人公をからかう感じなのね。はいはい、それこそ1話でね、もうなんか、おじいちゃんが孫と結婚してほしいって言ってたかな、しちゃうみたいなこと
言うような。ああ、冗談交じりで言うような。う
ん、でも、そのさっき言った、私のことをなんか見てたんじゃないとかって言って、多分主人公、うんって言った時に、そんな素直に、
あ
言うと、言わないでよみたいな感じで急に、みたいなのとかもして、あ、これはいわゆるデレツン的な、だから、オフェンス強いけどディフェンス弱いね。
あ、
そうそうそうそうそうそう
そう。そういうタイプでね、普段グイグイ来るの
よ。そうなんですよね。
でね、俺はね、あそこのね、銭湯を畳んで駐車場にするっつって、銭湯二人で継ぐっていうのは、銭湯ももちろん好きだけど、銭湯になると、こいつがいなくなっちゃうっていう気持ちがすごく入ってるような感じがして、
そうでしょうね、
ちょっとね、あれはね、なんかね、で、結婚生活でシミュレーションとかするんだよね、なんか。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
なんかね、最初、あれもう結婚しちゃったのくらい
の。くらいの、4週目の入りがそうだったんです、うん、確かに。
そしたら、途中で、ああ、やっぱシミュレーション、なんか大変だね、疲れちゃった、みたいな。
やっぱおかしいみたいな。なんか、信号帰ってきたら、お帰りなさい、あなた、みたいな感じのことを言ってくる遊びとかしてて。
あとやっぱね、銭湯の娘何がいいってね、ジャージと白 T になる率高いと思う。
なるほど。
あのジャージ良かったですね。
うん。水で掃除される。
はいはいはい、ちょっとこう、裾巻く
っていう。そうそうそうそうそうそうそう。
で、多分、銭湯の営業終わった後なんでしょうね。うん、その、男湯、女湯で、主人公男湯、その、なんちゃん、女湯で、その二人しかいない中で、その壁越しになんかちょっと会話するところとか。
うん、
いやー、ああいうのもなんか銭湯の
ね。
銭湯もののあれですよね。
下宿してーな
ー。継ぐのに。
なぜならば今、進路に。
進路っていう、タブーを今言ってしまった。
お前らまだ後戻りできるよ。
ああ、
おい、44だぞ、お前。もう前しかねえんだよ前もボロボロの橋だけど後ろはもう完全に崩れてるもうボロボロの橋だけど前進むしかないんだよ。
ルパンみたいにどんどん
そうそうそう、うん、早尾作品だ俺まあそんな感じですね。
はい、
はい、ということでですね、
はい、
今期アニメの話してきましたけれども、
はい、
この後はですねちょっと久々にまあ、この、ラジオの、
はい、
まあ、名物コーナーでもある、
はい、
嫁を俺色に染まれをちょっとやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 嫁よお礼色に染まれ。はい、このコーナーはすでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が平然とお答えするコーナーですということですね。
はい、
今回のね、あの質問はですね、はい、ライトの、06で、アンケートを取りまして、
ライブ
でね、こちらからですね、はい、ちょっと抜粋をさせていただいております。
は
い、
06なんで、7月に開催したものです
かね。そうですね。はいはい、はい。のアンケートを、ね。
だから、前回のライトになります
ね、
はい。はい。ということでですね、じゃあ、最初の質問はですね、もうこれも本当一問一答系が多いですね。
あ、いいですね。
はい。お嫁さんと海に行ったら何をしたいですか。
ああ、海。
うん。あれ憧れる。
何ですか。
誰もいない浜辺でちょばちょば水かけ合って。ちょっとベタだけど、周りに人いるとさ、ちょっと多分記憶でする、
はい、確かに確かに。
ちょっと二人っきりの時は思いっきりバカっぷりになりたい。
やったな、この。
そうそうそうそう。
ですね。
で人通ったら二人とも急になんか。
でも塚さんはなんか人目あんまり気にせずにはしゃいじゃいそうですけどね。
はしゃいじゃいますね、あの子は。あ、でもほら俺がタレントだから気にするかもしんないね。
ああ、なるほど。
そう、はい。そんな売れてねえよとか言って。大丈夫だよ。誰も気づかねえよとか言っちゃう。なんバカ野郎とか言っちゃう。バカ野郎この野郎。
いや、なんでタキシさんだ。
こまねちなこの野郎。あんまタキシさん知らねえ人みたいな。
本当ですよ。めっちゃ仕事してるでしょ。
さあどうですかね、海。まあでも海か。
ね
うん、
あはい
どうぞ。
エリはね、うん、やっぱり
3人いますからね、
うん、お嬢様なので、うん、やっぱりこの何ですか、慶応の麦ちゃんパターンで、もう海の家の料理を食わせてやりたいですね。
ああなるほどね、
はいはい、
どんなもんじゃいと、うん、海の家のこのクオリティ、うん、お前んとこのシェフに出せるかっていうですね。
あのまずうまいやつ、ね、
ジャンクフード、
うん、まずうまちょいまずのやつを、だからラーメンとか
デロデロのやつね。もうあれなんでなのかな、麺さ太さ全部違ってた。それは製麺と違うどうなってんのっていう。
ああいうのなんか食わせて、
うんうんうん、
あこうなんか戸惑わせたいです。うんうんうん、やっぱ庶民を味合わせたいがあるかな。
なるほどね。
はい、
僕はねいろいろまあやりたいっつったらまあでもいろいろありますけど、うん、まあでもちょっと見たいのが、うん、散々遊び疲れて、うん、じゃあ帰ろっかなって時に、うん、まだ帰りたくないなっていう顔してる夕日に照らされた嫁を見たいですね。
ちょっと文学的だな。
そういう絵が欲しい。
おお頼むパクリであってくれ。良すぎるわ。ああなるほど。
その前にいろいろ散々いろいろやってんですよ。うん、スイカ割りで棒を持たして刀抜こうとしたりするみたいな。そういうコラコラみたいなマルツなんですけど。
あとそれこそ焼きそばも。えらく食うだろう。ラーメン焼きそばえらく食うだろ
う。もうカニとかもすぐ取っちゃうし。
これは食べれますか。
はい、最後それで締めるみたいなのがいいですね。
そうね。海ね、やっぱね、もうコミケにしか行かないからね、この時期はね。
はねまあだからね、ちょっと大人の時間になりますけど、うん、もう岩場に隠れてとかになっちゃいますね。
さすが、ね、さすがエロゲニスト。
いわば、人気の来ない洞窟、
うんうん、
あと、ちょっと、沖の方まで泳いで行って、満潮になってちょっと帰れなくなった、うん、ちょっとした島みたいなとこ。
そうそう、やっぱね、人いない方がいいんですよね、海って。
もうグラフィック浮かぶわ。エロいグラフィック浮かぶわ、
浮かんでいただきましたか、
うん、お分かりいただけましたでしょうか。
いただけただろうか。
そうね、
海はなんかやっぱちょっと帰り際が切なくていいじゃないですか、うん、
あはいはいはい、
でもね、なんか帰りの電車でもたれかかるよね、
はいはいはい、
これどうですか、
絶対いい、
うん、
なんかね、俺も疲れて眠りたい、うんうん、で嫁も疲れて眠りたい、うんうんうん、それを対面隠し撮りでもいいから撮ってほしい、
そうですね、
あ、はい、で俺に LINE で送ってほしい、
はいはい、なんか肩寄せ合ってこう、
そ
うそ
う、
うんうとうとしてる感じ。
とがめない、はい。その隠し撮り盗みるやとがめない、
うん。
もう本当地方の中1、2両編成くらいの電車。
そうそれじゃないと、うん、あの高校教師じゃないやつね。高校教師はあの遠い面もあるから、うん、あじゃなくて横一列も、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、で高校教師は手がズルンって
ズルンってどっちってなっちゃう
から。そうじゃないどっちおそらくあーでもそうだな。それで寝て、はいはい、起きたら真っ暗になって全然あの駅通り越しちゃって、
あ
もう一泊する羽目で、
あーうわー素晴らしい。
拍手出ました。
素晴らしい。
拍手出ました。
そう
ね、いいね。海か、ね。海だから俺らあんまりそういう感じで遊びに行ってない分、
うん、
なんかまだまだ、うん、そういう
伸びしろがある。
伸びしろがある。海に対して伸びしろがあるよね。
だからもう分かんないですけど、海ってその遊びに水になって遊びに行くみたいなイメージありますけど、うん、釣りに行ってるかもしれないですからね。
まあ、そうね。
趣味の釣りとか。
あのほんまにカジキを釣るんだ
船出して世界釣ってんのかな
特番じゃんもういいね。じゃあ次行きましょう。
はい、
お嫁さんが嫁がイメチェンしたいと言っていました、
うん、
前の髪型以外でやってほしい髪型は。髪型まだ出てなかったわね髪型って話は。
あなるほど、
うん、どうかそうだな。
髪型はでもね、
あ髪はね一応あずささんはね2になって切ってるんですよね、うんは
い、1回変わってますからね、はい、大きく
ロング最初ロングだったのが切ってますから、うん、どうだろうな。やっぱりあずささんってちょっとお姉さんっぽいところがあるからこそ、うん、ちょっとロリータ系じゃないですけど、
ほう
なんかもうサイドのツインテールみたいな。
はいはいはいはいはい。
ちょっとお姉さんが頑張って子供っぽくしてみましたみたいな髪型。うんうん、でもね、あずささんはね意外とノリノリだと思うんです。
う
ん、
そう思いますね。
なぜならあの幼稚園児の服も結構ノリノリで着てましたから。
あれなんだっけ生
あの生スカサンデーっていうね。
着てた着てた。
あれ中で、うん、結構あで結構ミニスカートの中くるって回って周りがあーイオリがちょっと。
人の嫁だけど慌てた。
まさき
テレビテレビ
なんすかなんすかだから、ね、割とその子供っぽいような、割と幼稚だっていうんですかね。そういう感じの、あの、
そうね。なんか、子供っぽい。
ヘアアクセとかもなんか、割とピンク色のなんか、フリフリのやつとか。聞きさせてみたいですね。
うちの嫁は多分劇中ではあのそんな髪長くないけど一、うん、回ツインテやってるんですよ。
はい、はいはいはい。
窓かっぽいよね。窓マギの窓かっぽい、
ね、
ぽいような感じの
なんかピョンって、うん、触覚じゃないですけどぐらい出てるみたいな。
俺はねちょっとねあの短めのお下げとか
あ
なんかそんな長くなく。パサみたいな感じのちょっとなんか
似合いそう、
うん、家とかでなんかこうなんだろう、うん、
やっぱり
とこう
なんかそういうなんかやっぱり和っぽい髪型の方がやっぱりなんか似合う感じしますね。その編んでるようなお下げの女じゃないですけど
お下げの女
ランマですけど
久能先輩が言うと言い方ですね。
お下げの女付き合おう
だからあの髪型でできる最大限のお下げの感じ、
うんうん、
そうね多分ね今の髪型からあんま伸ばしたイメージはなんとなくあまり湧かないんだよね、
うん、
ただ今くらいの髪型で、
うん、
もしくはもうちょっと伸ばしたとしてもなんか一房で束ねるみたい
な。ああいいですね
感じかな。
なるほどね。
割とあの家事もしやすい。
そうそうそうそうそうそうそう。料理しやすい。
はいはいはいはい。
セイバーさん。
セイバー。
今だから編んでるよね。
そうですね。
後ろ一本で、
はい、お団子というか、
お団子というか、
ギュッてなってて、まあたまに下ろして
る、うん、
まあでも肩ぐらいなんですよね。なんだろう。おでことか出しちゃう？
わ
あ。あの、はい、前だけ止めるちょんまげみたいなんじゃない？
はいはいはいはい。
ネバドのゆうちゃんがや
る。はいはいはいはいはいはい。
ちょっとあれもやらせよう。おでこみたい。
それはある。
おでこみたい。
ああ、なるほど。
でこ、でこ、でこにしてほしい。でこ、でこ、でこ、でこにしてほしい。何この、スクラッチしたんだろう。
でこみたいな。
ああ、ちょっと。 とそれはあるな。ちょ
っ
と見
てみたいっていうのありますね。
髪金髪やめさせるってどうですか。
なるほど。
あ、黒く染めてみる。
うんうんうん。
なるほどね。黒髪。
黒髪のセイバー。
でもどうだろう。セイバーさんは目も青いから、
あ、金髪の方が。そうか。
黒髪。まあまあちょっと見てみたいのもある。
黒髪のセイ
バー。黒髪前髪パッツンとか。
ああ。
で、晴れ着的な。
ああ。
和服。
はいはいはい。
あの顔に合うかですよね。
うん。でも和服は昔なんか着てるやつとかあるけどね。
うんうん、黒髪セイバーさんね。公式では基本金髪だっけ。
まあ金髪ですね。
なるほどな。
あの顔のキャラいっぱいいるからね。
でもあんないっぱいいるけど、やっぱ基本的髪型はそんな変わりないですよね。そうですね。
見た目はそんなに。
う
ん、
そうね、
セイバーリリーになるとちょっとこうポニーテールになって、オルタになるとちょっと白っぽくなる、
うん、銀髪みたいな。あ、そうか、銀髪はいるのか。
はい、あったりはありますけど、
ね、うん、でも本当にもう優等生みたいな黒髪ロングみたいな感じ。
ああ
、なるほどね。ウィッグかぶせる手もあるけどね。
まあまあ、うん、
ああ、はいはいはいはいはいはい、
院長みたいな。
うん、そうです、はいはいはいはいはい、
髪型か。
まあなんやかんや、みんなどうせ似合うって自分の嫁を思ってるしな。なんかでもおでこちょっと見たいな。
おでこは
ね、おでこ出しはね、いいですね。
あずささん結構分けてる感じです、
ね。あずささんはそうですね。で、アホ毛があるんですよね、はいはい、結構特徴的な。
なるほどね。
なんか自分に言い寄ってくる悪い奴がいたらアホ毛が攻撃してくるっていう説もあったぐらい、アホ毛が割と特徴的だったんですけど。
うちもアホ毛あるもんな。
そうですね。
うちはないか、アホの子なのにないか。難しい。なかなかうまくいかないもんだな。
確かに。
なるほどね、髪型。逆に髪型じゃないイメチェンって何かありますかね。
メガネとか、
うん、メガネとか、メガネは前なんか言ったから、
そうですね。
なんか雑誌の流れでうちの嫁大村コンのメガネかけることにな
る。あ、そうですね。
ご飯ですよの感じの、はい、大村コンじゃねえ、あれはミキのリヘイだ。
じゃあ思いっきりあずささんにちょっと日焼けしてもらう。
ああ、あえてガングロじゃ、ガングロ、
ガングロとまではいかないですけど、うん、ちょっと褐色の感じを、
なるほどね、
やらってみたら、まあでもアイドルなんでね、お肌割と ね、気をつけないといけないんでね。
そっ
か。シミになっちゃいそうだな。
会社の意見だな。
そうだな。
会社の意見だ。服装とかはなんか。
まあ、アイドルなんてゲーム中にいろんな衣装とか着たりして、まあ、その中で、その、タトゥーシールみたいな衣装とかもあったりするんで、やっぱりそういうのはやっぱりちょっと見るとセクシーだったりしますね。
うちもいろんなの着てたりするからな、服
は。そうだね。
確か、つかささんに網タイツとか。セクシーな感じの服。
もういっそ、バニー？
あー、
なるほど。
バニー。
すんげえ恥ずかしがると思うけど。
いや、そうでしょうね。
あ、そうか。それで言ったら、ナースとかやってくんねえ
か。流れ変わってきた。流れ変わってきた、それ。
でも、つかささんだったら、金ちゃんの仮装大賞見せながら、一緒だよって言えば、なんとなく着てくれないですかね。
うちの嫁、アホの子です。金ちゃんは安全な笑いだと思ってる。そこの横にいるバニーがいやらしいわけ。そうね、服装結構でも公式絵では多分見たことはないけど、ちょっと僕は夏場そのホットパンツ白 T みたいのはちょっと、それで水巻きみたいな、朝水巻き、
はいはいはいはいはいはいはい、
で俺2階からそれ見るみたいな。
ああ。
こっそり写メ撮って後で見せるみたいな。恥ずかしがるみたいな。うん、
そっか。その、巫女服は着てない。
そうそうそうそう。
状態で。
うん、いいね。イメチェン。じゃあ、次行きましょう。
はい。
奥様と、年に1回しか会えないとしたら、何をしますか、年一。なんでしょう、単身赴任、
そんな仕事やめますよ。
あれだ、もう電波少年だ。
復活
電波少年、
うん、なるほどね。
年に1回ってことは何年も続いてんだな。
そうか、もう1年で終わ
った。また翌日また行かないといけない。
でもなんだろうね、まあシチュエーションはさておき、年1しか会えないとしたら何をする、
いや、やりたいことしかなくなるだろうな。
だってもうその1年我慢する思い出作んなきゃですもんね。
うん、あの最短で見積もっても30分はハグしてると思いますね。
あの、そうですよね、再開したらね、
延べ30分、
延べ、あのとりあえず30分ぎゅうしてから一旦休憩して、うん、もしかしたらもう1回2回ハグはある。
あ、俺もずっと膝の上乗せてるかもしれない。
ああ、とりあえずはちょっと密着してたいかな。
う
ん、
そうですね、
手つなぐなり、
うん、でもあんま特別なこととかしなさそうだな。そうだね、なんか
出かけるよりかもいつもの場所にいたい。
そう、だから年に1回だからこそ、
うんうん、
ちょい特別な日常ぐらいの、
うんうん、
だから和みだと料理得意なんで、うんうん、
はいはい、
あの一般的な家庭料理っていうよりはちょっと手の込んだ料理を作るぐらいじゃないかな、うんうんうん、
いつもの延長線の、
そう、うん、の、
はいはいはい、
あー、でも嫁の料理1年も食えないのか。そうなるとまず料理なるな。
いや、うちの嫁餓死しちゃうよ1年も。
そうだ、そうだ、あんた、あなたまた我々とちょっとベクトルが違うからね。
いや、あんたのところはあのエミヤさんち行ってるから。
大丈夫、
あっちの方が幸せそうだよ。
いや、もう土井さんちの今日のご飯やってくださいよ。もうその同人誌作ってもらえなさいよ。
あ、確かに。
俺らも出してね。嫁連れてくから。
いいっすね。
うん、
要はその、まあ、でも、七夕的なことですよ。残り姫と彦星的なことですよね。
うん、なんか意外とさ、ずっとこう、背中合わせにこう、二人でいながら、あんま会話もなくずっとしてるみたいのもなんか、
はいはいはい。
なんか、地球最後の日とかだったらそんな感じ
で。ああ、でもそう
なんか、そうです
よね。ずっと手つないで背中合わせになって。
そうだな、どうだろうな。だからディズニーランド行くみたいな感じではなさそう。
なんかね、うん、ちょっとそっちじゃない感じがする。
うん、
その1年拘束する何かから逃げるんじゃないですか。本気を出して。
新しいストーリーが今から始まる。
二人で手、はい、手に手を取って、
うんうん、明日からまた離れ離れですねって言われたら、俺も多分、いや、逃げよう。
世界の果てまで。
はい、すげえ、逃避行だ。
世界に歯向かおう。
なんか、ラノベみたいな。
で、同じように逃げてる我々と出会うんでしょ。
はい、あ、いいね。いいね。
いいですね。
ちょっと俺、ハリウッドでもありそう。
いや、でも、男だけ死んでってなりそうだな。最終的に。
そうだな。運ねえしな。
そうなんだ。弱いしな。弱い。年だし。
息すぐ上がるし
な。お前の言うことなんか聞かねえようだっつって、シュイーンって真っ先に。見せしめとして。
見せしめとして。
ただ殺されるだけの俺。
やだな。年に一回会えたと思ったら
家で殺されて。
殺されるなら我慢するか。まだ痛いもんね。
年に一回やっぱメールとか LINE とかすげえすんのかな。その
あー会えないから。
まあね、
うん。いろんな動画とか、
う
ん。
だから意外と留守中に何やったっていうのはお互いすげえもう教え合ってるような、う
ん。知ってるんでしょうね。
うん、昨日あれあったこれあった、うん、今日これやった。
うん、
いやでも木綿のハンカチーフの歌じゃないけどさ、楽しそうにな写真を送るよっていうのをそんなんやめてっていうのもあるじゃないですか。
あ、
うん、星に猫なんか砂なんか寝転ぶあなたが好きだった、
ね、あ、
都会の絵の具に染まらないでみたいなこともあるじゃないですか。
いやだけどあのそんないいことはねえよ。
あ、まあ、
うちね。
そっか、
俺たち、
うん、ずっとあれですよね、あのなんか棒を押して
電気を作
って
腕
打たれて
逆に言うとよく1年で戻ってこれたわ。北斗の拳のあの、はい、なんか地下で
ずっと押して
ゴゴゴゴゴって
だからドラクエ5の主人公みたいなことでしょ。
なんか
船乗せられて、
おむすびくれたおじいさんが横で死んでじいさん。翌年はもうマグロ漁船とかでしょ。
よく1年で帰ってくるかな。そうね。
でもなんか最新のこと言ってみますか。なんか流行りの、
うん、
TikTok やってみますか。
ああ、あれなんだ、
なんなんだ。
なんか CM でよく見るけど、
あ、分かる。
広告でよく出てるんだけど、
だあれなんだ TikTok って
邪魔なんだけど、ゲームやってたら広告で出るんだ。
あれはアプリで、うん、あのなんか動画が手軽に撮れる。
ほう、
はいはい。
で、その音に 音っていうのがその TikTok の中でもういくつ何パターンかあって、うん、それに合わせて踊ったりとか、なんとか表情を決めたりとかすることで、うん、で、編集とかも簡単にできる。
PV みたいな。
みたいなのが簡単に作れるよ。で、これいろんな人で見せ合って、あー、これ変な顔してるみたいな。
はぁ、今そんなのが流行ってんだ。流行ってんだ。
あの、プロフェッショナルのオープニングまんま作れるっていうアプリは落としたけどね。
あれね。
うん、そんなのもあんだ。
あります
あれは面白い。うん、
はぁ、アプリってのはすごいね。
全然関係ない。
あ、でもまあ今ね、映像とかは意外と
遅れますから。
遅れるし、スカイプとかもあるからね。
なるほどね。
ほんと状況によりますけど、まあ。
でもやっぱ実際会うとなったらな。
まあね。
じゃあですね、これ最後もう一言ですね。
はいはい、
仕事から帰ってきて一言。さあ何と言ってくれる。何と言われたいか。
なるほど。
なんだろうね。
なんだろうな。
まあ、普通で言ったらね、やっぱお帰り
とか。お帰りなさい。ご飯もうできてるよとかね。うん、
一年越しに帰ってきたのかな、これ。つながっちゃう。
それはもう、お勤めご苦労さんですね。
そうですね。
あ、でも、ふざけてそう言ってもらえるのもありかね。うん、
ああ。
ふざけてなんか。
あ、うん。仕事から帰ってきて。
お勤めご苦労様です。
うわあ、ああ、いい。
いいですね。
いいな。
俺、なんか、普通に、まあ、お帰りとかもいいんですけど、
うん、
ちょっと遅くなったからムッとしてると
なるほどね。
ちょっと拗ねてる感じ、うん、
あなるほど
ちょっとセーバーにプンとかやられたいなっていうありますね。
あと本人多分なんか
そんな本気で怒ってないですけど、
うんうん、知ってるよ本人ボケのつもりで、
はい、
なんか帰ってきたのになんか石でカンカンみたいなやって時代劇でなんか見て、うん、でもなんか
玄関先でやってるの見たから、
でもあれ行く時だしどっちそこは天然なのか計算のボケなのかで
もう一回行けなのか
なんかふざけてくれるってのもありだな、
うん、いいですね。
遅く帰ってきたで、
うん、
待ってて、
うん、
一緒にご飯食べようと思って待ってたんだけど、ついつい寝ちゃって、
うん、
俺に起こされるみたいな。
それはいいね。なんか、ご飯とかもこう。
あ、そうそう、はいはい。
新聞紙みたいなのかかって
た。新聞紙
新聞紙今日なんか恥ずかしい。
ラップしようよ。
かやね。
うちの時代は、虫よけに新聞紙を煮物とかに、あと、網のね。
網のこういう、かやですね。
はい、ね、
ありました、ありました。
天井からもベタベタするのいっぱいぶら下がってた時代だわ。
ハエ取りね。
ハエ
取りのね。
無言で抱きつくわ。小走りに来て、
はいはいはい、
たたた
たたたっていう寂しかったみたいな、
胸らへんに頭コツンみたいな、
ああ、オッケー、
オッケー、
それで、いいですね。はい、まあじゃあそんな感じでですね、はい、今回も、嫁よ俺色に染まれ、
楽しい、
どんどん俺色に染めていました。はい、また質問等あればよろしくお願いいたします。
します
以上嫁よ俺色に染まれでした。はい、ということでエンディングでーす。
はい、
じゃあとりあえずですね、まだツイッターから読んでいきましょう。
はい、
二次祭の皆さんが嫁と一緒に旅行とかに行ってるのが羨ましくて、私も家族で函館旅行に行った際、
いいな、
私が唯一持ってたアニメグッズの黒沢ルビーの着ぐるみを連れて行きました。嫁ではないけど楽しかったです、うん、ちなみに嫁はつゆちゃん、平沢ゆい、五香ルリ、過去黒猫ですと、うん、なんか写真もね一緒にあげてくださって、いや、 やっぱ楽しいんですよ、うん、なんか連れてってね、いろいろ写真撮んなって、うん、あと、ゆらぎ荘や角原荘、かわい荘、古くは時和荘や一国館までまとめて住みたい寮アパート選手権をやってみた
ら、なるほど、
いいっすね、
いいね。
女子落ちや大家さんや、大家さんは思春期のアパートは、うん、特に名前はないみたいですが、
う
ん
うん、ああ名前なくても ね
あそこっつって、
そうね、うん、住みたいとこいっぱいあるわな、うん、本当に。さあじゃあまたどんどん、これおすすめ漫画もねいろいろありました。
はいはいはい、
堀宮来た、ノマカプ、サブカプ、次にはたまらんですよ、
うん、
石川くん、吉川さん、カプがめんどくさくて良いです。
あ、
原作版堀宮はウェブでまだ続いてる上にほぼ全部読めますので、ぜひぜひ。
そうですね、
はい、はい、あと横浜駅 SF、 ウェブ小説だったものが漫画化された作品、横浜駅がずっと工事していることになぞらえて、うん、横浜駅が自己増殖して日本の大部分が横浜駅となってしまう作品で、主人公がその駅中を旅するという話、横浜駅をよく利用する人なら一度は広告を見たことあるのではないでしょうか、うん、面白そうです ね、ここ最近の漫画なら、神の、天 テラス様がオタで引きこもりで可愛い、アマテラスさんは引きこもりたいが面白かったです。お月のヤマト君もショタで、三瓶さんに会うかと。みんなで作ろう中央アジアクッキングは、エマ、音嫁語りの、森かおる先生のショート漫画、掲載は漫画サイトではなく、なんと外務省のホームページ。
へえ。
どの料理もとても美味しそうです。
すごいな。
へえ。見てみたいですね、うん。はい。あとですね、優しい雨正明先生誕生日おめでとうございます。
おお、はい。
あと139回の団体、男の体団体化話に紹介されて正明さんを女体化していました、お誕生日おめでとうございます。
可愛い。
イラストお二人とも上げていただいて。
ああ、本当だ。すごい。ありがとうございます。
誕生日こうやって祝ってもらえると嬉しいですね。
いや、いいですね。
あ、ありがとうございます。
うん、もうこれ定番化させましょう。
うん、
はい。あとね、タグで検索したら意外と感想少ない。結構今度こう毎回神回だと思うけど、でも聞いているとそれで満足してつぶやかないこと多いんだよな。つぶやいてください。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
お願いいたします。
は
い、
二次祭で昔の漫画の話、浦部数先生の名前が出て、どこかで聞いたよなと思ったら、うちにも一冊あった。亡くなっていたのは知らなかったということでですね。うん、そうですね。本当にもう。こうなったもう本当漫画家さんとかだけに限らずね、
う
ん、やっぱりもう今ってもうどうなるかわからない部分なので、うん、ぜひぜひ、まあ、ライブ見に来たり漫画買ったりとかしましょう、はい
ね、
はい、あとね、あ、じゃあこれはちょっとおまけコーナーでよ、もう、
はい、
エンディングのということでですね、でライブが前も言いましたけれども、はい、10月21日に、阿佐ヶ谷の、はい、阿佐ヶ谷ロフト A さんの方で、
はい、
二次元再退社の夜第8夜が、開催されます、
はい、本編
こちら、
ね、
はい、ゲストが内定済みです、はい、で詳細はまた追って連絡しますんで、日程だけ上げといてください、はい、昼開催です、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください、
はい、そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集、合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第143回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということで、ちょっとね、メール最後にもう一個だけ、
あの
ね、こちら二次祭ネームみたらし団子さん、
はい、
アット北海道ということでですね、私は、札幌市に住んでいるんですが、はい、9月6日の午前3時頃の震度5の地震が起き、
はい
はい、で直後に停電と断水も起こり、電気もつかない暗い部屋で不安と恐怖に襲われました、日中は、給水所へ水を汲みに行ったり、本棚から落ちてきた本や漫画を片付けたりしながら、このまま停電や断水が続いたらどうしようという気持ちでいっぱいでした、
うん、
幸い私の住んでいる地域はその日のうちに電気も水道も復旧し、すごく安心しました、
うん、
しかし未だに余震が続いており、その度にまた大きな地震が来るかもしれないという不安を眠れない、不安から眠れない日々が続いている中、9日に配信された、二次祭第141回、いつものように漫画やアニメの話をして爆笑している3人の声を聞くとすごく心が落ち着きました、
うん、
本当にありがとうございました。まだ余震の怖さとはありますが、前を向いて頑張っていきますというですね、うん、ちょっと北海道の方から、
いやー、よかったもん、無事で、
うん、もうでも我々はね、もう本当こういうバカな話するしかね、
そうです、
できないので、はい、
はい、
そう、なんかそういう話を聞いて少しでも、
はい、
元気づいてくれたらと思っておりますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
ください、
はい、ありがとうございます。